Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ5月も第2週目ということなんですが、
そうですね、びっくりだね。なんだなんだなんだ、早いですね。
あっという間にゴールデンウィークも終わって、もう数日というところなんですが、いかがでしたか。
私はすごくリラックスと言いますか、いろいろと休みましたので。
そうですか。
仕事のエンジンかかりません。
あ、困ってます。そんなとこですよね。
はい。ジャーリーナはどうでした。
私は逆にね、もうめちゃめちゃちょっと忙しい、ゴールデンウィークだったので、
あ、
今週になってからやっとちょっとお休みモードかなという。
いいですね。
人がねお仕事するときに私が休めるぞというちょっとこうお得感はありますけれども、
空いてるし、
そうそうそう、
なかなかいいと思います。村上結構びっくりしたぐらいね、人が来てて、
うん、
いろんななんかね、遠い遠い県ナンバーが海沿いを走り、岐阜とか福岡とか山口とか、なんか、
はいはいはい、
あなたたち大丈夫ですか、こんな遠いところまで来てみたいな、なんか、
はい、すごいじゃないですか。
すごい嬉しいですけど、びっくりもします。
観光名所がいっぱい増えたのでしょうか。
いやー、多分マーケティング頑張ってるんじゃないかな。はい、わかりません。
緑もね、鮮やかな季節になってきましたし、
はい、いいですね。
なんか桜が散ったかなと思ったら、私あっという間にチューリップも散ってしまったという感じがするんです
が。そうですか。忘れな草が今度咲いてるよ。
そうですよね。
あとは咲いてるのはツツチですか。
そうそうそう、ね、
咲き出しましたよ。はい、
本当にね、これから緑がもっともっと鮮やかになってくる季節だと思いますが、ゴールデンウィーク仕事だった人も仕事でなかった人もね、ちょっとこれからおしゃべりブランチにお付き合いいただきたいなという、そんな気がします。
そうですね、はい、
はい。じゃあ今日の1曲目いきましょう。
はい、今日の1曲目は、エルヴィス・プレスリーの King Creole でいきます。どうぞ。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはまだまだゴールデンウィーク続いてるぞみたいな感じ。
そうなんですよ、
ノリのいい感じでした。
ノリノリです。実はね、私の母がゴールデンウィーク中2週間、
はい、
日本に来まして、
はい、
その母のリクエストで今日の音楽を選んでるんですけど、
はい、
その母のアネリーが若い時に、うん、だからティーネイジャーの時に、
はい、
17、8の時にロックンロールに燃えて、
そうです、
ペティコートを履き、はい、エルヴィス・プレスリーはスーパーアイドルに、その音楽に踊ってまくってたそうですよ。はい、ということで
ちょっと想像したら可愛いなっていう感じがするんですけど ね、
そうですよね。実はエルヴィスが軍隊の時期があって、
はい、
その軍隊の時にしばらくドイツに滞在してたんですよね、記事があって。その記事が、はい、母の実家のものすごく近いところであって、それでドイツ の、 エルヴィスフィーバーがものすごい燃えて盛り上がり、
はい、
で、ある日エルヴィスが来るぞみたいな噂にさわざわざわざ流れてきて、はいはいはい、
うん、
それ本当に来てたんですね。
あ、来てたんだ。
そう、それでなんか街中でチープかなんかで通過するんですけど、
はい、
その母と同じ年の若いドイツ女性が、
はい、
もうキャーにも大盛り上がりだったの。本物見たぞみたいな、今も自慢だそうです。
そう、ね、
はい、
そうですか、
はい。
さあ、そんなエルヴィス・プレスリーのね、ナンバーをお届けしたわけですけれども、はいはい、さあ、アンニャ的なゴールデンウィークのビッグイベントといえば、やっぱり今話に出たお母さんのアンネリが日本に来たということ ですよね。
はい、2年ぶりに日本に来たんですけど、うん、今は76歳、
はい、
日本に来て何回目。
本当ですよね。
というと17回目。
17回ですよ、はい、皆さん
17回目。2年ぶりに来ました。で、さすがに年は年なので、ゆっくりと動くので、うちの新潟と村上のところに滞在してもあまり大した旅はしなかったんですけど、はい、そこで今日の彼女の旅を、日本に来て便利と不便なところをちょっとフィーチャーしたいなと思います。
はい、17回といってもいろんなね、飛行機でもちろん来るわけですけれども、うん、いろんなルートで来た経験があるお母さんのアンネリなんですけど、
はい、
今回はどうやって来たんですか。
今回はドイツのフランクフルト空港出て、
はい、
11時間かけて直行で羽田空港入りしました。
はい、
はい、そこで羽田航空初めて使ったんですけど、だからちょっと心配してました、
はい、実は。というのは今まではどこ？
今まではあの大韓航空とか、うん、それをインチョン経由で新潟発着
でしたね、
うん、はい、でしたので、これはちょっとダイヤチェンジでちょっと不便になりましたので、うん、あとやっぱり長い飛行機時間も都心には、うん、年取ったお母さんにはちょっとね辛いから、うん、あの直行便の方がいいのではということ で、まあ、そうですよね、あの羽田、まあ、フランクフォート羽田で飛んでいたんですね、
はいはい、それでも11時間かかるわけですよ。
そうなんですよね。なのであの、はい、羽田に朝に到着して、はい、でまずあのスーツケースを村上に送ろうと、
はい、
あの調べておいたんですけど、はい、そこ の、 あのそうです、ね、私たちのいるところにその大きなスーツケースを無事に送れたそうですね、はい、次の日にもちゃんと配達して、なんて便利の日本と。
あ、確かに、
もうあのそうですね、絶賛してましたね。
そうですか。
でそのローマ字で書いてあった私たち の、 あの住所を、うん、そのお兄さんに渡して、はい、そこに送りたいんですけどって言うと、
はいはい、
あのもうすっごい丁寧に、うん、あの手配してもらって、うん、もうみんなの親切さにすごい感動したんですよ。
そっか、まずは送り状がね、
そう
書かなきゃダメですもんね。
そう、それも日本語ですし。
そうですよね、
どこを何書くべきか分かりません。そうそうそう、なので、うん、母はちょっと日本語も英語もちょっとだけあるので、うんうん、まあこれは何ですかとか、どうしたらいいですかとか聞けますけど、うん、あのあんまりそんなにすごく上手ではないので、うん、なかなか頑張りました。
送り状漢字いっぱいですしね。
そうなんです。だからそれは無事にあのできて、それで羽田ではあの、はい、空港では便利なのはドイツと違ってあの案内状が多いと。
お、そうですか。
そうだ、羽田空港のすごく便利なところは大きすぎず、案内状が多い、
はい、
で自分がそのなんか指定あの新幹線に乗るんですけども、うん、その指定席の回数券のあの送っておいたんですね、私は、それの指定を作ってほしいということで、その普通の案内所でやってもらったっていうんですね。
そうですか、
うん、だからすごくね旅しやすいと、消化が良かったの。
そうですか、
はい、
まあ、あの羽田もね綺麗になりましたしね。
そうみたいですね。でその羽田から今度はあのモノレールに乗って、はい、あのその新潟あのに行くわけですけども、
はい、
モノレールはあの自動販売機でも英語 の、 あの案内があったので、うん、もう自動販売機すごいと か、 なんか感動して、
はい、
皆さん心配ありません、あの英語があるので、うん、英語の声が分かりやすくゆっくりと言ってくれるので、何すればいいんですかってよく分かります。
そうですか。
そう、母も76歳のドイツの母もちゃんと切符を買いましたと。
さすがにやっぱりドイツ語はないんだね。
ないですよ、
ないですよね、
もちろんありません。大体あるのは英語とか、うん、あのドイツ語はないですね。英語ローマ字表示ですかね。
そうですかね、
はい、ありますね。
じゃあまずはじゃあモノレールのチケットを買って
、モノレールに乗るとなんですけど、はい、モノレールは上に行かないといかないという、上がらないといかないという、うん、あの仕組みはドイツだったら逆なんだから、うん、あの下に行くことも多いわけだから、うん、ちょっとね、まあの看板があんまりなくて、うん、分かりづらいなって言ってましたね。
そうですか、
いろんな人を 2,3 回聞いて、どこですか、プラットフォームどこですかとかなんか聞いたら、
はい、
あ、ここですよとかなんか言われて、もあの教えてもらって乗ってこれた、
ちゃんと質問して答えてもらったわけですね。
そうなんですね、はい、まあ、相変わらず皆さんものすごい気が長く優しいっていう、母のもとても感動したようですけども、
はい、
うん、でやっぱり日本のサービス素晴らしいと。
そうですか、
はい、で今度モノレールで浜松町という駅に乗り換えるんですけど、はい、ここであの、まあ、その JR 切符を使うんですけど、
はい、
山手線さすがにちょっと困ったっていうか、
はい、
人が多いに多いに、
確かにね、
今度はなんか何方向に行けばいいのか分かりませんみたいな、はい、すごくあって、
はい、
ここは、まあ、すごくね分かりにくいって言ってましたね。
浜松町ですからね、またね、
うん、そう、まあ、それはもう朝のラッシュではないので、うん、それはまあ朝のラッシュを避ければ大丈夫ですよって、うん、私まあそれなりにあの一応あの教えておきましたけど、
はい、
でそこで今度はあの東京駅まで行きました、
はい、
で東京駅は非常に分かりにくい、
分かりにくい
ということでした、まあ、今も工事上もあるんですけど、いろいろあの理由あったんですね、
はい、
であのまずドイツではあの駅というのは大きなホールがあるんですよね、
うん、
出発ロビーというか、はい、空港と似てるんですけど、
はい、
そこで大きなあの発着の案内があるんですね、うん、大きな大きな表示板があるんです、はい、これはない、
確かに、
だからどこに行けばいいのか分かりません、うんうん、でその仕組みがあのまずあの まず新幹線がいろんなあるじゃないですか、はい、でその東北新幹線、山形新幹線、上越新幹線と、はい、東海道新幹線と山陽新幹線があるんですけど、はい、もうそれは緑色に行きなさいって私言っておいたんですね。
あ、緑色、確かに
そうですね。緑色にの新幹線の方に行ったんですが、うん、新潟帰ってない、
書いてない、
上越しか書いてない、なのですっごい分かりづらいと言って、
そっか、
うん、だからその切符があったものですから良かったんですけど、はい、でその表示板がないことと、うん、切符が うん、あって、そのそうだからその英語が、うん、日本語はすごく大きく書いてあるんですけど、はい、ローマ字表示は小さい、
確かに、
ですごくなんかね 不交渉だったんですね、東京駅、
そうですよね、
大変でした。 でもすっごく時間がたくさんあったみたいなので、うん、ゆっくりと、ま、ゆっくりちょっと迷ってもよかったように、うん、まあ、東京駅も見て、で結局お腹空いてくるみたいですけど、はい、今度はお買い物へ、
はい、
駅弁を買ってきたみたいで、
どこで買ったんですか。
だからその入り口の真向かいに、うん、その駅弁が売ってるんですけど、
ああす、ね、
その屋台なんですか、窓口みたいな一つの売ってるところじゃなくて、はいはい、でデパ地下的なところがあるんですけど、はいはい、お土産もいっぱい売ってて、
はい、
なんという素晴らしいこの様々な駅弁とのバリエーションという
そうだね、
もう母感激、
確かにそうだ、
もうなんて日本 の食の文化っていう、で、あとみんなすっごい丁寧に教えてくれるし、そのちゃんと食べさせてあげるし、トライ試し、
試食がね、
どうぞ食べてみてくださいとか、はい、なんかいろいろなんかね、そんな野菜しか入ってないのなんか見つかってきて、ヘルシーでも感激っていう、おいしいおいしいとか、もう買ってきても、まあ、
確かにね、
なんか感動しました、
ね、
私。
種類たりやすごいですよね。
すごいです。だからもう絶対日本に来る人いれば、うん、駅弁おすすめって言ってましたよ、
ね、確かにそうだ、
はい、
でも先にちょっともう話戻りますが、東京駅今工事してるじゃないですか。
そうなんですよね。
日本人である私もすごく迷いますよね、う
ん
う
ん、迷いますね。だから分からないと迷います。あと毎回変わります。
そうですね。
だから私もよく東京行くことあるんですけど、うん、そこでよく変わりますので、分かりづらい。で確かにローマ字表示はちっちゃい。
そうですね、ちっちゃいですね、う
ん、確かに。あと多分なんか期待するものがないと、うん、ちょっとパニックになりやすいですよね。例えばヨーロッパの駅はすごく古い、まあ、東京駅でいうとその国境川、
はい、
古いレンガ造りの東京駅の建物に入ってみると、うん、そこにもヨーロッパみたいに大きなロビーといいますか、大きなホールになってますよね、うんうんうんうん、こんなイメージなんですね、ヨーロッパ の、 長距離走る駅というのは、
はい、
なのでそこで当然で大きなその空港みたいな大きな表示板があるんで、
う
ん、はい、それがなくてすごくなんか、
確かにそうだ、
探して困ってました。
もう新幹線の方に行かないと新幹線のそういう表記はないし、
そう
あとはもう山手線はね、本当1分とか2分の間隔で走ってるからっていう感じですよね。
で母がどうやって見つかったかというと、まあみんな降りたからみんななんとか駅に乗り換える でしょうと思って、みんなについていたの、そんなとかと思って
すごいね、
すごい。で、うん、やっぱり入り口出口も多いのですごく大変なんですよね。だからもうでも結局うまく、まあ、彼女がその東京駅に迷うこともきっとあるから、彼女のアドバイスというのは、まず時間たっぷり持って、焦らないでゆっくりと行けばいいと言いました。急ぐのは大変だと言ってましたね。
上越新幹線は緑、グリーンだ、
グリーン、グリーン、だからグリーン グリーンの矢印に青は間違いぞっていうことで、 そこまでたどり着くと、まあ、東北、山形、上越新幹線、そのならちっちゃいところで新潟もあるので、
そうだね、
そこで、なんとかマックス時とかそのネーミングもあるし、 それで分かればなんとかなるということだったんですよ。
いや無事到着してよかったですよ。
いやもう感激しました、ね、もう一人で新潟駅まで来てもらって、そのどこに行けばいいのかわからないので、その降りるときにまだ今度降りるんですよね、
はい、
で降りてエレベーター乗ったところ、下にたどり着く、そこで待ってくださいねって、うん、私走ってくるからって、
はい、
仕事上がりで走ってきたんですけど、はい、もうすでに座ってました。
ど
うもみたいな感じで
そう
よかったです。
いやでも何事も経験だとはいえ素晴らしいですね。
素晴らしい冒険してきた感じでした。
どれだけ不安だっただろうなと思いつつも、よく頑張って新潟まで来てくださいました。
そうなんです、はい、はい、とても嬉しかったです。
はい、はい、じゃあ2曲目いきましょうか。
そうですね、2曲目も母リクエストのナンバーを、お願いしたいと思います。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはオンラインチェックインというのを知ってるんですか？
オンラインチェックイン、うん、これは交通機関の何かですか？
そうなんですね。で今回は母のアネリが、2週間日本にやってきたんですけど、
はい、
そこで行きと帰りも羽田、フランクフォート羽田帰りも羽田フランクフォートだったんですね、
はい、
で今の飛行機切符というのは昔と違って往復はなかなかないですね、
うん、そうなの、
はい、往復がなくなりつつということで、
だってフランクフルトと羽田の同じところじゃないですか、
うん、そうだけどなんかね片道を何ですか組み合わせるんですよね。なので行きは日本の航空会社だったんですけど帰りはドイツの航空会社だったんですね。いわゆるコードシェーリングという、はい、まあ、同じフライトを2つの会社を使おうと、でそこでちょっと問題発生したんですけど、実はもうすでにフランクフルトでは帰りのボーディングパスといいますか、はい、席を取りたいと母言ったんですけど、はい、うん、そこでフランクフルト出た時の、はい、人がこれはインターネットじゃないとできませんと言われたそうです。
なんでなんで、
さあ私もなんでなんで分かりません、まだできませんと、うん、でそこでじゃあ羽田時間たくさんあるので、うん、そこでやってもらおうと思って、
はいはい、
今度は羽田に行って、
はい、
そういった時にルフタンザの席も取りたいんですけど、帰りの席取りたいんですけどって言うんで、ね、はい、いやこれはオンラインじゃないとできません、こっちではできませんと。
だって空港にオンラインシステムあるでしょ、
うん、と思いたいんですけど、うん、いやセルフチェックインになってるみたいで、当日、じゃ当日できるのかとか、それもよく分かりませんっていう、うん、ことだったんですよね。だから今一つみんな分からなかったということ で、
そうですね、う
ん、で問題はそのオンラインでいるかどうか、う
ん、はい、
76歳の母がそれは、うん、分からないと。
いやそうですよね、
どうしたらいいか分かりません。
そうそうそう、
なので結局彼女はそのタブレット持ってるんですけど、そこでうちでも無線飛んでますので、はい、Wi-Fi あるから、うん、そこで先日に出発の前の日に、
うん、
いわゆるオンラインチェックインができて、
はい、
そこに席取れて、
はい、
そこでなんとボーディングパスまでできて、で今度に一気に良くなるんですけど、
まあ、
この話だけど、
そうだ、ね、
でボーディングパスまでプリントアウトして渡すと、うん、帰った日に、うん、次の帰った日に、
はい、
もうスーッと羽田でも5分でもうスーツケース上げるだけで、あとは預かるだけで、あとはもう遊べるということになってましたね。でもこれできるとできないと、
うん、
のは大きなショックで。
いやそうですよね。
だから母が言ったのは、そのなんか私とか若い人を 頼んでやってもらうといいんですけど、うん、自分ができないと、じゃあネットできない人は席取れないっていう、
そういうことですよね。
そういうなんか仲間外れ的な気持ちになってしまい、すごく虚しい思いしてきたんですねって言うんですよ。
なんか普通往復で取っちゃえばすごく楽なのに、
そうそうそう、
1回1回取らなきゃいけないのだけでもめんどくさいのに、
そうですよね、まあ、切符取ってきたんですけど、
席は
ね、そうだから、
となるとちょっとこうちょっとインターネットのね、
な便利か不便なのか分かりませんね。
そう
だからなかなか私も情報がアバウトで、うん、その行ったフライトでは違う会社だったから、うん、問い合わせも、うん、これは帰りの会社で聞いた方がいいですよって言われたりして、いろんな電話して、でなかなか、
う
ん、できなかったんですね、うん、なので、まあ、先日でできたものだから、
はあ、便利なのか不便なのか
分かりません。で母はちょっと虚しくなってしまったんですね。
そうですよね、うん、まあ、今後ね海外にね旅行でもしようかなっていう方はそういうことをやっぱ注意してコメントね、行かなきゃいけないですね。
はい、
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょうか。
そうですね、はい、今日のお出かけは
明日ですね、5月14日日曜日に行われます第17回ニーツ青空市場、ご紹介したいと思います。
そうですね、秋葉区の、最大級のフリーマーケットなんですね、
うん、これすごいですよ。
いいですね、行きたい。朝の市、うん、最大で180区画、
うん、
というのは180店舗ですか、
まあ、そうですよね、各ね一区画を使えば180区画、
なるほどね、うわすっごいなんかね、写真もすっごく彫り物ありそうですね、うん、
まあ、イベント内容はね10 10時から2時までフリーマーケットとか飲食ブースとか、はい、あとワゴンセールもあるし、11時からはミニ SL 運行もしているし、
ほうほうほう、
あとは一押しオークション、
オークションもあり、
これもいいですね、楽しそう、
素晴らしい、ビンゴ大会もあり、あと私たち好きなのは花の苗販売、
あ、いいですね、
いいですね、行きたい行きたい、
これからも庭をちょっと鮮やかにしようかななんて人はいいかと思いますね、
そうですね、行きたいです、10時から14時まではフリーマーケット、ちょっとお早めに行った方がいいかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、それに伴いまして車両通行止めも8時から4時まで、
はい、
でまた悪天候中止ということもありえますが、
なるほど、
まあまあね、どうでしょうね、
祈りましょう、
祈りましょうね、はい、まあでもこれからね、こういってあの外のねイベントが多くなってくると、
そうですね、
いい時期になってきましたからね、
そうですね、あったかいですもんね、
本当本当、はいはい、またあの新津食のジーももうスタートしてますけど、はい、5月いっぱい楽しめるということで、
はい、
食べたり飲んだり
掘り出し物探したり、
探したり
自分のものも売ったり、
そうそう、
もしかして、
はい、楽しい楽しい、
そうですね、
ぜひね、明日14日日曜日です、新津本町通りで行われます青空市場、お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ、
さあ今日はアンニャのお母さんアンネリがね日本に来たということで、
はい、
いろんな体験をし、
はい、
バッチリと新潟まで到着ということになりましたね、
は
い、
で実はあの彼女はものすごく感動しているのは、
はい、
新幹線のその、何号車なんかあの指定取りますよね、
はい、
それ本当にそのね書いてるところに止まってること、
あの線のね、
そう
ホームに書いてある線のところですよね、
そうなんです、うん、ですごい感動したというんですね、もう一つ感動したのは、はい、東京に新潟から来る新幹線がいます、
はい、
で今度は折り返しします、はい、でそこでもみんな並んであって10分以内で装置完璧何この速さって言って、
そうですね、確かに
もう感激されてもうびっくり、
うん、もうスタッフの方待ってますもんね、
はい、待ってる待ってる、なんていうシステムでしょうっていう、
確かにね、あの並んでるのを見ると感激します、
そう、うん、母も感激しました、
もうゴミなんか絶対置いていっちゃいけないなって改めて思いますよね、
そうなんですね、持って帰りましょう、
あ、
はい、
あれがなんか日本らしいなっていう感じがしますよね、
はい、
まあ、あのいいところも悪いところもいろいろ体験して、うん、楽しい旅になったんじゃないかなと思いますけれども、
ね、
はい、また来週はねこのお母さんのアンネリパート2ということで引き続きもっともっと掘り下げてお届けしていきたいと思います、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに、お相手はチハリーナと
アニアでした、
それではまた来週まで、
バイバイ、 バイバイ。